先週もお話ししたところですけれども、旧約聖書を用いて、このイエス様がどんなに素晴らしい人なのか、神様なのかということを証明しようとしています。ということは、その時にヘブル人への手紙を書いた著者は、御使いと比べます。で、御使いと比べてるっていうことは、当時ね、御使いはとってもこう、偉い、良い人、素晴らしい、というふうに思われていて、御使いを拝む、ということがなされていたように思われます。ですから、本当に御使いに対する関心というものが、とても強かったようです。で、そういうみんなの関心がイエス様よりも御使いの方に行っているということが分かったので、このユダヤ人のこの手紙のように書かれていますけれども、ユダヤ人への手紙のように書かれてますけれども、このことはヘブル人だけ、ユダヤ人だけじゃなくて、これは異邦人のクリスチャンたちの中にもそれはあるんです。いろんなこう、今でもこう歴史を見ますと、カトリックのいろんなこう、絵なんかには、もうまさに御使いが、こう、所狭しとしてこう描かれています。で、その御使いが私たちを守ったり、そして御使いが私たちに不思議な奇跡的なことを行ったりする。そういうものとして御使いが、こう、もてはやされるって言うんでしょうかね。そういった傾向というものは人間の中にあるようです。なぜならば、御使いは私たちの願いや希望を叶えてくれる身近なものとしてどうも描き出されていたようですよね。本当は私たちに一番身近で、私たちの本当によく分かって、私たちの必要を確かにお与えくださるのはイエス様なのに、どうも御使いっていうことの方が、だって皆さん御使いだと天使、っていうと何こう羽が生えててね、なんかキューピッドみたいな、ああいうものをこうだね、こういう輪があったりね、そういうものをこう描いて、そしてそっちの方に親しみを覚えていく。それは別にこの聖書が書かれた時代だけじゃなくて、この時代は特にいろんな偶像がありましたので、そことよく結びついていたんでしょうね。で、それに対してそうじゃない、彼らが、あなた方がとっても親しみを覚えて、そしてとても何でも叶えてくださる、くれる。そういう存在のように御使いのことを考えているけれども、実際にはそれよりもっと優れたお方がイエスなんだよっていうふうに、御使いとの比較をもってイエス様の素晴らしさ、御使いとは比べるものにならないんだということ、全く次元が違うということを、旧約聖書を使って説明しています。その一つが五節のあなたは私の子、今日私があなたを産んだということと、そして二つ目の引用、旧約聖書の引用が私は彼の父となり、彼は私の子となるという、この二つのことを話しました。そして三番目は、今度は六節です。三番目、全部で七つあるんですが、そのうちの三番目は六節で、さらに長子をこの世に、この世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝め。神の御使いは皆彼を拝め。また御使いについては、神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされると言われましたが、御子についてはうんぬんと言っています。ですから、3番目の旧約聖書の引用は1章の6節で、長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。と言っています。それはどんなことかっていうと、旧約聖書を利用し、用いて、神の御使いは皆彼を拝めっていう、このように言っている。で、この引用されている聖書の箇所は、詩編の89編の27節と言われていますが、しかしこれ直接的には、そのまんま引用してないんです。ただ、詩編の89編の27節の 言っていること、ちょっと開いてみましょうか。詩編の詩編の89編、詩編の89編の27節、この中で、27編ですね、89編27、私もまた彼を私の長子とし、地の王のたちのうちの最も高いものとしようと言った、この言葉を実はヘブル人への手紙の記者はこういうふうに、さらに長子をこの世界にお送りになるときこう言われました、神の御使いは皆彼を拝め、というふうに言ったというふうに言っています。しかしこれは直接的には実はこれを引用したとは言えない。ただね、ただこれは言います、私たちが持っているこの聖書では27編は全然違ったように、じゃあごめんなさい、27節は全然違ったように思えるんだけど、このヘブル語をギリシャ語に直した聖書があるんです。これ全部72訳っていうんです。で、それにはね、これに近いことが書いてあるんですよ。それで、イエス様の時代は、みんな、この72訳っていうヘブル語の聖書、旧約聖書を訳した72訳っていうのがあるんですが、その訳には、こういうことが書いてある。これにもっと近い。そうするとね、当時のイエス様の時代、みんなこれを読んでた。で、イエス様もこれは、とても大切な神様のお言葉として認めていたように思われます。ですから、ここで72訳になっている、それを、この、用いたというふうに言われています。だから私たちのとちょっと違うんです。だけど当時はね、それも大切な神様のお言葉として普通に認められていた。そこで、ほら、長子という言葉があります。詩編の89編にも長子というふうに言われてますが、ほんで、ヘブル人への手紙のこの一章の6節でも、長子をこの世界にお送りになるときって言ってます。で、長子って言っている長男、一番最初の子供ということですが、これは、実は、この6節を、ヘブル人への手紙の6節では、イエス様のことを指しています。長子っていうのはね。そして、その考え方は、パウロという人もコロサイ人への手紙の中で、こう言ってます。彼らに作られたすべてのものより先に生まれた方っていうふうにイエス様を言ってます。この人のことを長子というふうに言います。そしてさらに、その続きで、コロサイ人への手紙の一章の18節では、何と言ってるかというと、死者の中から最初に生まれた方。最初に復活したってことですね。そういう意味で長子となります。そしてローマ人への手紙の8章でも同じように。巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。つまり神の子という指定は一番最初になるため。だからそういうふうに、イエス様が私たちの一番長男。神様の国、世界ではイエス様が一番最初ですよっていう。そういうふうに旧約聖書を引用して、まさに御使いよりも、そして私たちよりもイエス様が一番最初に神の子として、神様がお立てになったお方なんだ。これ以上に、このイエス様以上に、優れたお方はいないというふうに、このヘブル人の手紙の記者は伝えようとしています。ですから、すべてのことにおいて、同時に、第一のものとなられたってことです。すべてのすべての一番最初の始まりはイエス様によるんだよ。すべての作られたもののうちの一番最初に存在していたのがイエス様。そして死者の中から一番最初に、この蘇って神様であることを示されたのもイエス様。そしてまた、多くの弟子たちの中で、 神の民、クリスチャンたちの一番最初に、実は神の民として、神の子として存在されたイエス様。こういうふうに言って、このキリストこそが、すべてのすべての一番最初のもとです。ですから、イエス様よりも優れたもの、イエス様よりも素晴らしいものは存在しない。ということを、この手紙の中で書きました。そして、この手紙を書いてさらに言うんです。じゃあ、御使いはどうなのか。イエス様はそうだ。じゃあ、御使いとイエス様との違いは、御使いについて同じことを、イエス様についてと同じことを言ってるかというと、7節で、御使いについてはそう言われていないんだ。何かというと、御使いは、はい、7節。神は御使いたちを風とし、使える者たちを炎とされた。というふうに言っています。つまり、イエス様については長子となった。そして、イエス様については御使いはみんな拝めというふうに言う命令されている。じゃあ、御使いというのはどういうふうに言われているかと言いますと、これも詩編の104編を引用したと言われているんですが、あまりそのまんまではない。随分違います。今の私たちが持っているのと。これも72訳を使ったんだろうというふうに言われます。引用した。そして、まず、面白いですね。御使いは、神様によって、御使いたちを何とした？風としたとしています。そしてもう一つは、使える者たちを炎とされた。こういうふうに言っています。御使いとイエス様との大きな違い。イエス様は生まれたと言われます。しかし御使いは何ですか？ここで実は風としとか炎とされるっていうのは別の訳をすると意味は風として作られた。使える者たちを炎と作られたという意味なんだそうです。つまり創造されたものっていう意味なんだそうです。御使いって天使っていうのはどんなに可愛くてどんなに素敵に見えたもこれは神様によって作られたものなんです。イエス様は神様から生まれたものです。作られたものと生まれたものとの違い。つまり神の本質を持っているものと神様によって作られた被造物との違いが根本的にあるというふうに言っています。ですから被造物である御使いというのはこれはある目的を持って作られた。何ですか？何の目的かっていうと一つは風とすると言っています。この風とするってどんな意味なのかなといろいろ調べたんですけれどもあまりこれっていうものがないです。ここのところではほとんどここ以外に使われているところはほとんどないのでどういう意味でこれを風とするって言われたのかなと。そして炎とされるとこれもなんです。ただねこれだけ言うんです。風も炎も当時のユダヤ人たちの生活の中で普段にいつも身近に感じられるものです。風ってそうだよね。こう引いて、風は吹いてますから。だから、見えに見えないけれども、確かに身近に、いつも生活の中にある。で、風を見て、雨が来るだとか、晴れるだとか、砂嵐が来るだとか、そういった、そして季節を見るわけです。あ、この風が吹いたから、もう雨が降るな、もう春だな、とか。また、冬になるな。イスラエルってほとんど二つの季節しかないんです。後の雨と先の雨って言って、雨が二回大きく降るんです。そしてその降ってその間にしかその季節はないので、そうすると風が吹いて、ああ、雨が吹いて、そしたらもう暖かくなるな、寒くなるな、っていうそれぐらいです。だから非常に身近に感じるもの。そして炎もそうです。日常生活の中で煮たり焼いたり炊いたりする炎ですよね。火を絶やさない。そういう意味で非常に身近なもの。つまり何かっていうと、使えるもの。 つまり役に立つものとして神様は御使いを作ったんだということです。日常的なものとして神様は私たちの人間にさえも使えるもの、用いるものとして作られたものです。でもイエス様は、私たちがイエス様を自由に使う便利なしもべとして作ったかというと、そうじゃなくて教師なんだよ。私たちが一番最初に神の子として存在しておられたんだよ。というふうに言って、そこの違いを私たちに示しているわけです。大きなそこに違いがあるわけですね。そのことがここで言われています。さあ、そういった中で次に、8節9節で、また、じゃあ聖書は御子イエス様についてどう言っているか。っていうと、8節、御子についてはこう言われます。この表現はよく言われますね。御子に向かってこう言われたと、言われたでしょうという言い方で5節でも言うし、また、この6節でもこう言われました。というふうに言い、そして8節でも御子についてはこう言われます。というふうに、旧約聖書の中から引用しているよ。神様は前からずっとこの御子については言っているんだよ。ということを、こういう表現で私たちに教えています。さあ、そうすると、この被造物の作られたものは御使い。でもイエス様はどうかっていうと、御子については、続きありますね。ますと、この支配するものとして存在している。御使いは使えるものです。イエス様は支配するものです。すべてのものを治める存在としてイエス様はおられるんだ。というふうに言っています。それがこの意味ですね。御使いはまさに自然界の中で当然出てくる、この私たちの日常的な生活の中で利用するものとして、風も火も作られたものと同じように利用するものです。しかしイエス様は私たちが利用するものじゃなくて、イエス様は支配するお方です。そういうふうにここでその違いを言っています。で、しかもね、面白いね、御使いたちを風とし、使える者たちを炎とする。その後、御子について、御座は、よよ限りなく、あなたの御国の杖こそ、まっすぐな杖です。っていうことは、支配者の姿です。ということはね、これも言ってるんだそうです。御使いが風であって、炎であって、私たちの自然界の中にいつでもあることです、周りの。で、それを支配しているのも、御子イエスですよという主張がなされているようです。だから風が吹いた、季節が変わった、私たちは当然なってる、いや、そうじゃなくて、聖書の記者はそれも御子が支配してなっているんだということを伝えようとして、この8節が来ているようです。この後ですから、私たちは自然の中で、ああ、今朝も雪が降ったんだよね、こっちも降ったかな、朝起きたら雪が降って強くなってて、本当にこう、これも実は神様が支配しておられる、そういうお方。不思議な、今はもう4月になるというのに雪が降るなんて本当に珍しいんですが、これも神様が、私たちにはわからないけれども、私たちには見えないけれども、また私たちには時には都合が悪いけれども、でもこれも神様が支配しておられる。そして風も炎もそういう自然も、その神様によってただ使わされている、利用、使えている、そういう存在にしか過ぎないんだというふうにこう言っています。ですから、自然のいろんな出来事の背後に神様が支配しておられる。イエス様は支配者であるよ。そのイエス様を置いて、目に見える風や炎を拝んではならない、そんなことを言っているんでしょうね。 そして、この中で、8節、9節も旧約聖書の引用であります。そして9節で、あなたは義を、じゃあそのお方は、のなされる支配はどんな支配なのか。支配されるお方はどういう性質を持っていらっしゃるのか。というと9節で、あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ、神を、あなたの神は、溢れるばかりの喜びの油をあなたと共に立つ者に増して、あなたに注ぐ気なさいました。支配しておられる神様、そしてイエス様は私たちにその善を私たちに注いでくださる。いや、この私たちっていうふうに言ってるけれども、これはどうも直接的にはダビデを指しているようです。ダビデを指しているんだけど、それは同時にイエス様のことも指している。父なる神がイエス様に義を行う者、そしてそういう、それを実行する者として神様が力をお与えになっている。というふうに、どうも言っているようですね。そうするとね、面白いです。旧約聖書の中でイエス様のことを言うときに自由に用いてる。引用してる。こんなことからメシア預言なのと思うような形で、この聖書の記者はね、言ってる。それも、じゃあ、私たちも同じように自由に好きなところを選び出して勝手に言っていいのかっていうと、そうではなくて、そこに霊感っていうのがあります。いいですか？聖霊なる神様が、この聖書記者たちに特別に働いて、そして、どこの聖書の箇所を引用して、そして、どのように書くか。これは、聖霊なる神様が聖書を書いている人たちに、特別に働いて書かせたものであって、私たちが同じようにしたらダメです。これはイエス様の、十二弟子に近い人たち、またはそれ、十二弟子のものに対して神様が働いた特別な働きだから、これが言えるんです。いいですか？ですから、これ以降、この聖書以降にそういうものはないんです。ね。それを霊感と言います。ですから私たちも同じようにしていいということには絶対にならないこともぜひ覚えていただきたいと思います。ただ、イエス様ご自身もこのことをやはりご自分でヨハネによる福音書10章なんかを見ますと、自分はそういうものだということをご自分でもそれをきちんと確認をしていたり、ね。そうすると結論。そうすると私たちはこの目に見えるもの、そしてまた目に見えないけれども今この風のように私たちに感じられるもの、ね、そういったもののすべての導き、その指導しって言ったらいいでしょうか。支配していらっしゃるお方がイエス様です。そのイエス様こそが私たちが一番礼拝して拝まなければならない、そういうお方であって、それ以外のものに対して私たちは決してひざまずいてはならない。そのことを私たちに教えているのではないでしょうか。イエス様に勝るお方はいません。そのことを今度はこういう形で聖書の記者は語っています。はい。じゃあ今日は一つまでに終わります。愛する天皇お父様、旧約聖書の中で、時にはダビデという王様について言っていることですけれども、それを聖書記者は、イエス様について言っていることだと理解をし、このように手紙を書いております。不思議な神様のお働きがあって、聖書をそのように理解するようにと、旧約聖書の理解を教えてくれていますが、私たちは、この聖書によって記されたことに私たちはしっかりと立って、たとえどんなに私たちにとって都合の良いものであったとしても、このイエス様や父なる神様以外を神様としてお使いすることがありませんように。本当にすべてのすべての背後にイエス様がおられることを覚えて、イエス様に祈りを捧げるものとさせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。